Good morning, everyone.
Good morning.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, verse 5.
ルカの福音書8章5節を開けてください。
A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. It was trampled on, and the birds ate it up.
種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。
The title of today's message is The Parable of the Sower, Part 2. A Sower, a Path, and some Birds.
今日のメッセージのタイトルは種をまく人のたとえ。そのパート2になります。副題は種をまく人とあぜ道と鳥です。
Today we come to the second part of a series of messages on the Parable of the Sower.
今日は種をまく人の例え話からのメッセージ、そのパート2になります。
Maybe some of you are already familiar with this parable.
皆さんの中にはこの話をよくご存知の方もいらっしゃるでしょう。
Maybe you've learned about it in Sunday school or Bible study or in another church.
日曜学校や聖書の学び会、または他の教会で学ばれたことと思います。
Some of you, on the other hand, might be looking at this parable for the first time.
一方で全く初めて聞くという方もいらっしゃると思います。
Whatever the case, I hope that as we examine this parable together, God will reveal many useful spiritual truths.
いずれにしても、これから一緒にこの話を見ていくことで、皆さんが生活の中で実践できるたくさんの霊的な真実を神様が見せてくださることを期待します。
Last week in the first part of this series, we looked at the setting where Jesus told this parable.
先週このシリーズの第1回目でイエスがこの話をされた背景について見ていきました。
Firstly, we notedthat a crowd had gathered around Jesus while he was journeying between two places.
まず、イエスは二つの地点の間を旅しておられて、その時に大勢の人の群れがイエスの周りに集まってきたということでした。
We saw how Jesus made the most of the opportunity that was given to him, and that we should make the most of opportunities given to us.
そして、その機会をそのチャンスをどのようにイエスが神の言葉を教えることに最大限活用されたのかを見ました。そしてそのように私たちも機会が巡ってきたときに最大限その機会を生かすことが必要であるということでした。
Secondly, we examined how Jesus' fame had spread because of the things that he said and did.
二つ目にイエスの名声が広まったのはイエスがなされたこと、語られたことによる結果であったということです。
Jesus didn't seek to be famous, rather to do the will of God, but in doing so, it got people's attention.
イエスは有名になることを求めたのではなく、神の御心を行うことを求め、その結果として人々の注意を引いたということです。
In the same way, we shouldn't seek to make ourselves popular or famous, rather to follow God's will.
同じように、この私たちも自分の人気や名声を求めるのではなく、まず神の御心に従うようでなければならないということです。
Thirdly, we looked at how Jesus made people think about what he said.
三つ目に、イエスはどのように自分の言うことを人々に考えさせられたか、考えさせていかれたかということです。
He wasn't just giving out information to them. Rather, what he says he wanted them to meditate on.
イエスは人々にただ情報を与えたわけではなく、よく考えてみるように工夫されたのです。
Unfortunately, many people misinterpreted what he said because they had false assumptions about what the Messiah should do.
残念なことに多くの人が救い主について間違った想定、推測をしていたためにイエスの言われたことを間違って解釈してしまっていました、しまいました。
And we need to examine ourselves because if we hold false assumptions, we can lose sight of what God is doing around us.
この私たちも自分が間違った想定をしていないか、自分を調べることが大切です。もし間違った想定をしていると、自分の周りで神がされていることが目に入っていかないんです。
Today, as we examine the verse we have today, we're going to look at Jesus' approach of bringing God's word to people, and we're also going to look at how the people might have received it.
では、今日はイエスが神の言葉をどのように人々に持ちかけられたかを見ていきます。そして、それによって人々がどう受け取るのかを見ていきます。
Remember, it was only later that Jesus gave the interpretation of this parable to his disciples. We need to put ourselves in the initial audience's positions and imagine what they would have been thinking.
イエスはこの例え話の後すぐにご自分の弟子たちにその解釈をされたのですが、私たちはまずこの例え話をそこで聞いていた人々に自分を重ねて考えてみる必要があるんです。
What would have they been thinking about?
人々はどんなことを考えたのでしょうか?
What things in their scriptures, that is the Old Testament, might have shed some light on what Jesus was saying?
彼らの旧約聖書の知識のどんなことがイエスの言葉で光を当てることになったのでしょうか?
There are four principles we can find in today's verse.
今日のところから4つの原理原則を学べます。
Let's look at these now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, we can find that Jesus started with something familiar.
1つ目です。イエスが、人々に神の言葉を持ちかけられたわけですが、それはどのようにされたか。1つ目、ごく普通のことを話した。ごく普通のことを話した。
In the first part of the verse it says, A farmer went out to sow his seed.
今日の御言葉5節に、種をまく人が種まきに出かけたとあります。
And if we put ourselves back in those times,This is something important because it's something that most of the audience would have been familiar with.
まず、気づいてほしいことに、この例えは聞いている誰もが知っていることだということです。
Many of the people listening would have done this themselves or at least seen it being done.
聞いていた多くの人が自分がしたことがあるか、または見たことがあることです。
In those days, a lot more people were directly connected to agriculture than today.
当時は今よりもずっと農業というものが直接的に人々につながっていました。
Although here in Nagaokakyo, there are quite a few rice fields, and I'm sure many of you have seen some people planting rice. However, the way that rice is planted in Japan...As seedlings is very different to the sowing methods in Jesus's time.
ここ長岡教ではかなり田んぼがありますから、稲を植えているところを見たことがある人は多いと思います。でも日本の田植えはイエスの時代の種の巻き方とはかなり違います。
So if Jesus was telling the parable to an audience today, it would be a little different from this one.
ですから、イエスがもし今 例え話をするとしたら、この内容は少し違ってくるものになり、違ってくると思います。
Let's turn to 1 Corinthians chapter 9, verses 19
to 23. では、コリント人への手紙第1、9章、19節から23節を見ます。コリント人への手紙第1、9章、19節から23節です。
Though I am free and belong to no one, I have made myself a slave to everyone to win as many as possible.
パウロの言葉です。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。
To the Jews, I became like a Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I myself am not under the law, so to win those under the law.
ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。
To those not having the law, I became like one not having the law, though I am not free from God's law, but I am under Christ's law. So, to win those not having the law.
律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。
To the weak, I became weak to win the weak, and I have become all things to all people, so that by all possible means I might save some.
弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。
I do all this for the sake of the gospel that I may share in its blessings.
私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。
The attitude of Paul the Apostle is one of identifying with the people he is sharing the gospel with, so they can understand the message clearly in their cultural context.
使徒パウロが取った姿勢は、自分が福音を伝えている人々と行動を共にするということです。そうすることで、人々が自分たちの文化の中で福音を理解することができるんです。
In order for God to relate to humans in the way we could understand better, He came to earth in the form of a man as Jesus.
神様も人間が神の教えをよりよく理解できるよう、人間とつながりを持つために、人の姿をとったイエスとして地に来られたのです。
In the same way, we who follow after Him need to relate to people around us so they can understand the gospel.
ということは、イエスをフォローする私たちも、同じように自分たちの周りにいる人々とつながる必要があり、それによって人々が福音をより理解していくということになります。
We shouldn't lock it up with religious language and practice that they don't understand.
私たちは人々が理解できない宗教言語や慣例の中に福音を閉じ込めてはいけないのです。
Rather, we should speak plainly within the culture that we are living in.
そうではなく、人々が暮らしている文化の中で分かりやすく語ってあげるべきなのです。
Jesus came down from heaven to earth to give us the message to save us from our sins.
イエスは私たちを罪から救うためのメッセージを伝えるために天から地へ下られたのです。
We need to step down from our lofty positions we are tempted to take and reach out to the lost.
ですから私たちも自分がとどまっていたい高い場所から降りて迷える人たちに福音を伝えてあげることが大切なのです。
アーメン。The second thing I want us to note today is about falling on the path.
二つ目です。種があぜ道に落ちる。種があぜ道に落ちる。
The second part of verse 5 says, As he was scattering the seed, some fell along the path.
今日の御言葉五節に、まいているとき、道端に落ちた種があったとあるんですが、これは当時 の, あの背景をから言えば日本の言う道端ではなくてあぜ道です。
One thing I must point out about the method of sowing seeds in those days was the seed was scattered on an unplowed field and then it was plowed in。
当時の種まきの方法について一つ指摘しておきます。当時種は耕されていない土地にばらまかれたんです。
This is the opposite of how it's done in many places today where the fields are plowed first and the seeds sown into plowed fields。
これが現在とは反対のことになります。ばらまいてその後耕していました。今は大概ほとんど土地を耕した後に種はまきます。
And with that method, it could be difficult to see the hardness of the ground before it was plowed.
ですから、種をまくとき、土地の硬さの程度を知ることは難しかったんです。
And it can also be difficult to judge the hardness of our hearts until we allow God to work on us.
そしてその種まきのように自分の心の硬さ、自分の心の硬さについても、自分が神を受け入れるまでは自分にはわからないものだということを言ってるんです。
We look back in the Old Testament, we can see a verse that gives some little bit of insight into this, and that's in Hosea chapter 2.10, verse 12.
ではこのことをもっと詳しくホセア書で見ます。旧約聖書ホセア書10章12節です。ダニエル書の次ですね。
Sow righteousness for yourself, reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed ground. For it is time to seek the Lord until he comes and showers his righteousness on you.
あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は耕地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て、正義をあなた方に注がれる。
Plowing can be a painful time. The harder our hearts, the more painful it can be. But it is necessary for us to go through it so that we can be fruitful.
ここ、心を耕す期間というのは心が痛む時です。 心が硬いと、硬ければ硬いほど痛みが増すからです。でも私たちが実を結ぶために、その期間は必要な期間なのです。
God never forces us on this. Rather, we need to surrender to Him to allow this to occur.
神は心の耕しを私たちに強制されません。自分がそれを受け入れ、神に自分を明け渡すことが求められるんです。
The longer we leave the ground unplowed, the harder it becomes.
長いこと土地を耕さなければ、土地は硬くなっていきます。
And if left too long, it becomes so hard and compacted that nothing will grow there.
長すぎてしまえば、あまりに硬く圧縮されて何も育たなくなります。
Don't let the ground of your heart become as hard as a path.
人が歩いてできるあぜ道のように、自分の心を硬くしてはいけません。
Repent from the things that are hardening you towards God.
固くなになっている自分を神に対し悔い改めるのです。
Let that ground be broken up and plowed so that you can bear fruit.
土地を砕いて耕せば、あなたも実を結びます。
Amen.
Amen.
The third thing we can notice from today's verse is about being crushed.
三つ目です。踏みつけられる、踏みつけられる。
In verse 5, in the third part, it says, "It was trampled on."
今日の御言葉五節に、すると人に踏みつけられとあります。
If the people listening to Jesus knew the Old Testament, and I'm sure many probably did, then they might start to see the connection here.
イエスのこの例え話を聞いていた人々が旧約聖書を知っていたとしたら、多くは知っていたと思いますが、この文言につながることが見え始めていたことと思います。
In the Old Testament, being trampled on or trodden on, as it says in the King James Version, is often a punishment for evildoers or evil nations.
旧約聖書に出てくる踏みつけられるという言葉は、キング・ジェームス聖書は trodden on とありますが、悪いことをする人や悪い国民を罰するという意味で使われる言葉です。
It was also a judgment upon Israel when they strayed from God.
イスラエルの民が神に背いた時、裁きが下った時もこの言葉が使われています。
I wonder how many people listening made this connection.
イエスの話を聞いていた人の中でどれくらいの人々がこのことを思ったでしょうか。
Were they thinking deeply about what Jesus was saying to them?
そしてイエスが話されていたことをどれほど深く考えたでしょうか。
Now we're going to have another reading from the Old Testament about being crushed. And that comes from Lamentations chapter 1 verses 14 to 15.
ではその踏みつけられるというのを、愛歌から見ます。旧約聖書の愛歌は、エレミア書の次です。一章14-15節です。
My sins have been bound into a yoke. By his hands they were woven together. They have been hung on my neck, and the Lord has snapped my strength. He has given me into the hands of those I cannot withstand.
私の背きの罪の首輝きは重く、主の御手で私の首に結びつけられた。主は私の力をくじき、私を彼らの手に委ね、もう立ち上がれないようにされた。
The Lord has rejected all the warriors in my midst. He has summoned an army against me to crush my young men. In his wine press, the Lord has trampled the virgin daughter of Judah.
主は私のうちにいた強者を皆追い払い、一つの群れを呼び集めて、私を責め、私の若い男たちを滅ぼされた。主は逆舟を踏むように、乙女ユダの娘を踏みつぶされた。
And while this book of Lamentations was written at a low point in Israel's history, we know that although they went through all of these terrible things, there was still hope for them.
哀歌ですが、哀歌の内容はイスラエルの歴史の中でも最悪な状態を表しているんですが、それでもまだイスラエルには希望があったことを私たちは知っています。
However, it needn't have gone that bad. God warned them time and time again. If they had obeyed him, those disasters would not have occurred.
でも、ここまでイスラエルが悪くなる必要はなかったわけで、神に従わなければ悪いことが起こるということを、神は何度も何度も繰り返してイスラエルに警告されていたのです。
While we are still in this life, there is still a chance to turn back to God. But the longer we leave it, the worse it can get.
それでも言えることは、この私たちだって生きている間にまだ神に立ち返るチャンスはあります。でもそれを伸ばせば伸ばすほど悪いことは起こっていくということを言っています。
I've met people who've made their peace with God at a late stage, and while they're happy that they've done it, they all say they'd wish they had repented earlier. It would have saved them a lot of grief.
私は罪深い人生を送ってきて、後になって悔い改めた人々に出会ってきました。彼らは神と和解して今は幸せですが、みんなこう言うんです。もっと早くに悔い改めていたなら、自分がこれほど多くの悲しみを抱えなくて済んでいたならを。
But it doesn't matter whether you've lived in sin so long that the consequences of them are crushing your life, or even if you're still young and you haven't experienced much trouble in life. Whatever the case, you should turn to God while you still have time.
罪の中を長く生き続けて、その結果として今挫折してしまっていても、または年齢がまだ若くてそれほど人生を積んでいなくても、どういう状態であっても、今神に立ち返ることです。
While you are still living, there's an opportunity for you to make peace with God.
誰にも生きている間、神と和解するチャンスは常にあります。
Don't leave it too late.
それを伸ばさないことです。
アーメン。
アーメン。
And the fourth thing I want us to notice today is about being devoured.
四つ目、最後です、食い尽くすです。種を食い尽くす。
And the fourth part of verse 5 says, And the birds ate it up.
今日の御言葉五節に、空の鳥がそれを食べてしまったとあります。
again, if the people listening knew their scriptures well, they would have known that this is the sternest warning to them.
繰り返しますが、この話、イエスの話を聞いていた人は、旧約聖書を学んでいたのでしょうか。学んでいたとすれば、これは自分たちに対する厳しいイエスからの警告だと分かったはずです。
Being ate up, consumed, or devoured, if we look in the scriptures, is a punishment reserved for those beyond the point of repentance.
食べ尽くされるといういくつかの言葉があるんですが、それらは皆悔い改めるまでにはほど遠い人のために取っておかれる罰を指します。
Those whose hearts are so utterly hardened that there's no turning back from their path of sin.
つまり、心が全く固くなで、罪の道から引き返せない人たちにとっておかれる罰のことです。
Let's turn to, for our last reading today, Numbers 26, verses 8 to 10.
では、その罰のことを神の罰を民数記から見ます。民数記26章8節から 10節です。
The son of Palu was Eliab.
パルの子孫はエリアブ。
And the sons of Eliab were Nemuel, Dathan, and Abiram. The same Dathan and Abiram were the community officials who rebelled against Moses and Aaron, and were among Korah's followers when they rebelled against the Lord.
エリアブの子はネムエルとダタンとアビラムであった。このダタンとアビラムは回収に選ばれたものであったが、彼らはコラの仲間に入り、モーセとアロンに逆らい、主に逆らったのである。
The earth opened its mouth and swallowed them along with Korah, whose followers died when the fire devoured 250 men, and they served as a warning sign.
その時地は口を開けて彼らをコラと共に飲み込み、その仲間は死んだ。すなわち火が250人の男を食い尽くした。こうして彼らは警告の印となった。
About Korah and his followers were those who were so filled with pride that they had no respect for God's holiness.
滅ぼされたコラとその仲間たちは傲慢で神の清さに対する敬意を抱いていなかったのです。
Out of this pride, they disobeyed the Lord's instructions.
この傲慢さゆえに神の指示に逆らってしまったのです。
They couldn't accept God's commandment that Aaron and his sons were the ones thatwere to serve as priests, so they arrogantly tried to serve as priests and offer incense themselves.
彼らはアロンとその息子だけが祭司として使えることをどうしても受け入れられず、自分たちも祭司でありたいという横柄さから自分たちで功を焚いてしまったのです。
The Lord punished them for their sin by burning some of them up, and others were swallowed by the earth.
神はその彼らを処罰され、彼らを火が食い尽くし、地面が口を開けて他の者たちと飲み込んだのです。
While it might seem that God is being harsh on them, we must remember that God's presence was in their camp.
この神が下した罰はあまりにも厳しすぎるように見えます。でも思い出してください。彼らの荒野でのキャンプ生活の中に神はいつも一緒におられたんです。
They had witnessed God do many miracles in the journey out from Egypt, yet they still treated God's holiness with contempt.
人々はエジプトを脱出してからの旅の中で神のなされたたくさんの奇跡を見てきたんです。でもまだ神の清さを蔑んだわけです。
God is patient, but there is a limit to just how far we can go in our pride.
神は確かに忍耐の方です。でも人の行き過ぎる高ぶりへの忍耐には限界があるんです。
If we are so proud as Korah and his followers, then that pride will destroy us.
もし私たちがコラとその仲間のように高ぶってしまえば、神は壊される、潰されるのです。
Let what happened to them serve as a warning not to treat God's holiness and not to treat his grace with contempt.
コラとその仲間たちに起こったことを自分への警告として、神の清さと恵みを蔑むことがないように使えていきましょう。神の清さと恵みを蔑むことがないように使えていきましょう。
Humble yourself before him today.
今日、神の前にへりくだりましょう。
アーメン。
アーメン。